第3編法然上人と念仏称名。日本的霊性の人格的危険という点から見ると、法然上人と親鸞上人とを分けない方が合理的かと思われる。両者格別に見なければならぬ場合ももとよりあるが、霊性の表現形式に日本的なるものを考えてみると、両者を一つにしておく方が分かりやすくはなかろうか。念仏称名の本営の意義は両者によって発用せられたのである。いずれか片一方がなかったら完全な進展は遂げられなかったであろう。法然と親鸞とを一人格にしてみてよい。それは親鸞の自白にもあるように、彼は法然の教えを順法するものとのみ指示していたのである。親鸞がこんなふうに信じていたという事実にはただそれだけのこと、すなわち彼の主観的方面にだけあったのではない。それを裏付ける客観的なものがあったに相違ない。彼の信者は彼をのみ守り立てんとするので、彼を法然から切り離すにあまり熱心であったように思われる。それよりも両者を一人格と見て、日本的霊性は彼らの間でその性格を現出せしめたと言った方がよかろう。1. 平家の没落。 1. 平家物語。法然出生の意味。日本政治史の上で平家の没落ほど悲劇的なものはなかったと思う。清盛は平安朝の終末を侮るに最もふさわしい人物であった。400年もの政治的赤弊は彼が武断によりて一掃せられたとはいうものの、彼自らもまた苦行化してしまったので滅亡の悲運を味わうより他なかった。太政大臣になったのが仁安2年西暦1167年。その女徳子が入内して建礼門院となったのが昭安元年西暦1171であった。この間が平家政治の絶典であったが、寿永4年西暦1185、すなわち清盛が太政大臣を廃してから19年目に平家は
壇の浦で最後のとどめを刺されることになった。
公望その書を意にすることの迅速さ、そしてその最後のいかにも賛美を極めたことは平家物語を読む者の熟知するところである。平家物語はこの種文学の一大優編として、ただに政治的悲劇の叙事詩であるばかりでなく、また実に天変不可測の人生に対する叙情文学の優なるものである。鎌倉時代に平家物語が書かれたということについては大なる意味がなくてはならぬ。長き平安朝を通じて書かれた文学的作品の数量もかなりに上り、種類も様々であったが、平家物語のごときものは平家物語のごときものは出なかった。平安期に戦争がなかったわけではないが、戦争文学は出なかった。浮井天変はいずれの世にもあることはもとよりであるが、そしてそれは平安期にも文学的に思想的に取り扱われたが、平家物語のごとくに人生の生々しい経験としてではなかった。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる者久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき人もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。 こんなことはどこでも言われ誰でも言うほどのことではあるが、これが平家の開館第一に述べられていると、ただ抽象的な概念を持った言い草とのみ感じられないのである。これが平安期の文学に現れたとすると、なんだか空事のようにも聞こえようが、平家に出てくると、作者は実に人生の事実を直視しているものであるとの印象を深く受けるのである。鎌倉時代になって日本人は初めて人生に対する痛切な反省をやったものである。平家にはまだ平安期の女性文化の跡が十分に残っている。日本民族の干渉性とも言うべきものがいかにもまざまざしく見えるが、
その裏には、
またこれに対しての反省が加えられている。ここに日本的冷静の自覚を感ずる。冷静的生活は反省から始まる。反省のない冷静的生活はないのである。反省は否定である。今までは一途に、一気に、幕敷に、公然して、さらに目を後方に巡らさず、頭を左右に動かさなかったものが、これはと言って、踏みとどまって自己を見、環境を見回す。これが反省である。すなわち、今までの向こう見ずを否定することである。これは人間にのみ許された特権である。他の動物にはこの反省、この否定はない。天人にもそれはない。もし動物を本能肯定にのみ動くとすれば、天人もまたそうである。前者のを悪とすれば、後者のは善である。しかし反省なく否定なきところでは善も悪もない。したがって自由もなければ創造もない。これらは否定の生活を経験することによりて初めて可能である。冷静的なるものは実にこんなところから発生するのである。平家物語を通じて鎌倉時代の日本人はいかなる容態で冷静的に覚醒しつつあったかを見ることができる。著者は誰であってもよいが、とにかく彼はその時代における冷静な動きに触れている。そしてその動きは浄土系思想を中心としているのである。浄土系思想は根性の否定を発足点としている。根性の否定は必ずしも浄土往生の義ではないが、とにかくそれは今日の生活に対しての厳粛な批評なることにおいては疑いを入れないのである。平安時代においても浄土往生思想はあった。しかしそれは現世の延長という形で考えられていた。その時代の人々は現世に対して何らの反省も批判も否定もなかったのである。もしあったとしてもそれは概念的なものであった。しからざれば数学的に人マネ的に取り扱われるに過ぎなかった。深刻な人生経験に根ざしたものではなかった。日本人の冷静的生活は未だ台頭していなかった。平安期の浄土系思想と鎌倉期の相違は実に外から加えられたものと内から発生したものとの相違である。それゆえ鎌倉期の人々は念仏称名し極楽往生を口にしても、彼らの意識の体に事実上動いていたものは単なる伝統性に根ざしたものではないのである。法然出世の意味をここに求めなくてはならない。よほど天部に恵まれているものでない限り、平安期から鎌倉初期にかけての公卿たちの間には冷静的生活の動きを見ることができなかった。いろいろの仏典が読書せられ、講釈せられ、仏像が拝まれ、 諸種の儀式祭典が営まれても、それは一種の文化的遊戯と考えても差し支えないものであろう。それから僧侶たちの仲間でも、真剣に霊性的立場をつかんでいた者は極めて少数であった。出家して墨染めの衣を着ていても、その出家からはまた改めて出家すべく要求せられ、その黒き衣も折々は染め直さなくてはならなかったのである。そのように口にはいかほど念仏称名をしていても、その心の動きにはそれに相応したものが、その頃のいわゆる文化人、または知識人、または僧侶自身の間にはなかったと言ってよい。それが平家没落につれて、人生の不珍、かねて戦争の悲惨なる事実に当面してくると、大宮人も僧侶も真剣にならなくてはならなかった。一例を挙げると、平重衡の場合がそれである。かっこ平家物語巻10回文。関東へ下校せられるべきに定まりしかば、何の頼みも弱り果てて、よろず心細う都の名残も今更惜しみ思われける。三位中将戸井の次郎を召して、出家をせばやと思うはいかがあるべきとのたまえば、実平この由を九郎隠行師に申す。院の御所へ奏聞せられたりければ、頼朝に見せて後こそとも、こうも計らあめ、ただ今は以下で許すべきと仰せければ、この由を申す。さらば年頃ちぎりたりし聖に、今一度対面して御所のことを申し断ぜばやと思うが、いかがすべきとのたまえば、聖をば誰と申し候をやらん。黒谷の法然坊と申す人なり。さては苦しゅう候まじとして許したてまつる。中将名のめならず喜びて、聖を生じたてまつりて、泣く泣く申されけるは、この度生きながら囚われて候いけるは、出仕に紛れ政務にほだされ、高慢の心のみ深くして、かえって当来の精進を顧みず、言わんや運つき世乱れたよりこの方は、ここに戦い、かしこに争い、人を滅ぼし身を助からんと思う悪心のみ遮りて、前進はかつて起こらず、なかんずく、なんと炎上のことは、汚名といい、愚名といい、君に似なえ世に従う法逃れがたくして、衆との悪行を鎮めんために、まかり向かって候いしほどに、不慮に伽藍の滅亡に及び候いしこと、力及ばぬ次第にて候えども、時の大将軍にて候いし、
上は、せめ一人に帰すとかや、申し候なれば。
重衡一人が在郷にこそなりそうらめと覚え候。
かつは、かように人を知れず。
かれこれ恥をさらし候うもん。しかしながらその方とのみこそ思い知らされて候え、今は頭を剃り、
戒を保ちなんどして。
ひとえに仏道修行しとう候えども、かかる身にまかりなりて候えば、心に心をも任せ候らず、今日明日とも知らぬ身の行く末にて候えば、いかなる行を主しても一業助かるべしとも覚えぬこそ悔しゅう候え、つらつら一生の懸業を思うに、在業は趣味よりも高く、前業は微塵ばかりも 蓄えなし。
かくて虚しく命終わりなば。
可決等の句か、あえて疑いなし。願わくは商人慈悲を起こし、哀れみを垂れて、かかる悪人の助かりぬべき方法そうらわば、示したまえ。その時、商人涙にむせびて、しばしば物ものたまわず、やや久しゅうありて、まことに受けがたき、人参を受けながら、むなしゅう三途に帰りたもわんこと、悲しんでもなお、あまりあり、叱るを今、江戸をいとい、浄土を願わんに、悪心を捨て、善心を起こしましまさんこと、三世の諸仏も定めて随記したまうらん。それについて、出離の道、まちまちなりといえども、末法俗乱の木には、称名をもって、
たたれたりとす、
志を九本に分かち、行を六字に縮めて、いかなる愚痴安頓の名も、唱うるに頼りあり。罪深ければとて、髭したまうべからず。中悪五逆、えしんすれば、往生を遂ぐ。苦毒少なければとて、望みを絶つべからず。一年十年の心をいたせば来号す。戦勝名号司祭法と釈して、もっぱら名号を称すれば、
裁法に至る。
年々称名定懺悔を述べて、年々に御名を唱うるが、懺悔するなりと教えたり、利権即是弥陀号を頼めば、魔縁近づかず、一斉少年罪解除と念ずれば、罪皆よけりと見えたり、浄土宗の至極、格略を存じて、大略これを肝心とす。ただし、往生の特費は、新人の有無によるべし。ただ、深く信じて、夢疑いをなしたもうべからず。もしこの教えを深く信じて、行住座が、自書書縁を嫌わず、三号四義において、新年交渉を忘れたまわずは、筆名をごとして、この区域の会をいで、かの不体の土に往生したまわんこと、何の疑いかあらんや、と強化したもいければ、中将、斜めならず喜びて、このついでに、
会を保たばやと、
孫子僧侶は、出血かまつらでは、家内僧侶まじや、と申されければ、出家せぬ人も、
戒を保つことは、世の常の習いなり。
とて、額にこうぞり当てて、そる真似をして、実戒を授けられければ、中将随気の涙を流いて、これを受け保ちたもう。
商人も、
よろずもの哀れに覚えて、書き暮らす心地して、泣く泣く戒めようぞ、とかれける。かっこ以下略。重衡が初めて法然に会ったのは、いつであったかわからぬにしても、その時と、今、囚われの身として、吾妻下りの時とは、彼の心境において、天地の差があったに相違ない。彼は、御所をいかつか祭り、候べき。と、当時の人々の口ぶりを、今日でもまだそうであるが、こと勝ち気に繰り返しても、それは必ずしも極楽に生まれようというのではない。悪心のみ遮って、善心はかつて起こらずと言い、いかなる行を主しても、一向助かるべしとも覚えぬことこそ、悔しそうろえという彼は、必ずしも地獄へ行くことを恐れたのではない。これはむしろ彼が人生に対する批判であると見た方が良いのである。驕慢の心のみ深くして、到来の精進を顧みず。というのは、生活に対して何らの反省もなく、いい随々時、 他人に追従して自分の腰が決まらない様に、その日暮らしの動物性を肯定したということである。こういう暮らし方をやっているものが悪人で、それが助かりたいというところに、冷静的な何かがひらめき出たのである。これはなるほど、悪人重衡の真剣な告白である。三味の中将である限り、彼はこんな告白を成し得ない。もし成し得たとしても、それは口真似でしかあるまい。ここに平安期と鎌倉期との相違があるのである。2。鎌倉武士の念仏。連城坊熊谷直実の発心のごときもまた好一例である。平安期から戦国時代にかけて、入道する武人も知識人もかなりの数に上った。頭を剃って黒衣をまとうということが、霊性的障害の上から見てどんな意義を持つものであろうか。まことに妙な話し合いではあるが、あるいはここにも何かの意味で、日本民族性の良い点か悪い点かわからぬが、何かが見えるとして、歴史上そんな例は実際たくさんあった。今まで浮世を享楽的に、または殺伐一方で暮らしてきた者が、頭を丸めて呪術まぐっていると、いかにもこと勝ち気に見えて、風流三昧の優しみがある。神秘的に感性的に面白いが、それは卑怯ずるに、
虚偽である。
冷静的生活よりよほど隔たったものである。この点では連勝坊のごときは、戦国の武士として人生に対して真面目な考えを持った人々の一人であると言ってよい。平敦盛との経緯は、ともあれかくもあれ、直実が自分の生活に向かって厳粛な批判を下したということだけは本当である。彼が読んだと伝えられる先二種の和歌のごときは、彼が心がけの並々でなかったことを示してあまりある。古の鎧に勝る紙衣、風の入る矢も通らざりけり。また曰く、約束の念仏は申して候よ。やろう、やらじは、弥陀の計らい。後者のごときは、武人の心構えそのものを赤裸に出していると言ってよい。弥陀の本願に任せて念仏を唱えている自分。それで、
極楽往生ができるものか。
できないものか。それは、自分の計らいで決まるのでない。阿弥陀の計らいであるから、いずれなりとあなた任せだという心持ちは、他力信者のそれではないか。また、武人として約束はどこまでも守る。その結果がどうあろうと、それはこの方で知ったことでないというのは、いかにも関東者の律儀性を発揮しているではないか。それから、鎧袖を紙衣に着替えてからは、いかに無常の風が放つ矢面でも、何の恐れることもあらばこそというのも、連勝坊の今の境涯をよく言い表している。